元旦礼拝も捧げさせていただきましたが、少し今日週報の表面を見ていただきますでしょうか。元旦礼拝の週報は出たところにまたたくさん残っておりますのでお持ち帰りください。ちょうどこの十字架をマークしたこのバッグがですね、真ん中に週報、ざっとこの絵柄というか写真が描かれて、右側に書かれている兵庫富言葉が神戸中央教会に今年度与えられ導かれたお言葉です。まあ、牧師が祈る中で、導かれて、それを役員会でも確認し、皆さんとこのことを確認し合っていることです。神の恵みによって今日の私たちがあるのですと。コリントの信徒の手紙1の15章10節、それに続くお言葉がございますが、これは私たちのお言葉とし、神の恵みがあふれる聖徒の群れ、この15章10節には恵み、神の恵みが3回出てまいります。神の恵み、神の恵み、神の恵み。神戸中央教会に恵みさんという方は何人かいらっしゃるんですが、ある時に私の名を呼び捨てにしないでくださいと笑いながらおっしゃったことなんですが、まあ、それほどいい言葉ですよね。で、左側に記されているのが2020年度というので、4月からかなと思うんですが、教会によって1月から使ってくださって結構ですということで、教団の委員長に与えられ、また委員会で確認し、主教会に送り届けられている標語、昨年に引き継いでですが、今こそ次世代への宣教と信仰継承ということで、お言葉が2つありますが、どちらかというとイザヤ書の方ですと伺っております。今日開きました、旧約聖書のイザヤ書40章の31節のお言葉が、何を語られるのかまだ聞いてないんですけど、おそらくこういうことだなと私も想像しているんですが、この言葉を開かれましたので、この新年礼拝においてはこのイザヤ書の40章、ちょっと全体を見据えながら31節を中心に今日語らさせていただきたいと願っております。もう一度31節のお言葉をご覧になってくださいませ。読んでみますと、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。主に望みを置く人、どちらかというとこれは以前私たちが使っていた聖書や今後使うでありましょう聖書の翻訳のいいように私は思うんですが、主を待ち望むものというのが、まあ、一番いい日本語訳かなと思っています。主に望みを置く人というのは主を待ち望むもの、主を待ち望むというのは私たちの側からもですね、主を待ち望むときにある種の耐え忍ぶことが必要な場合なんです。忍耐を持ってますんです。しかも信頼を置いてそれを望むのです。待ち望むということに対して私たちの日常生活でもなかなか待ち望めないことがあります。イライラとしてですね、まだかまだかと、よくこう冴えたる人間は私かもしれません。非常にイラチなところありますし、気の短いとか、そうは見えませんとおっしゃってくださる優しい方もおられるんですが、しばらくお付き合いいただきますとすぐ分かると思います。非常にイラチなところがありまして、すぐまだかまだかと言ってしまうタイプの方ですが、そう言いながら待ち望むというのは非常に人間的な待ち望み方ですよね。で、聖書の中に待ち望むということが使われているのには、すべてを支配していらっしゃる神様の時の流れの中で、神様がご計画通り、摂理の通りに導かれる時、それに乗っかかっていくという形での待ち望みです。聖書が言う待ち望みは、その神様の時に乗っかかっていくという、そういう意味合いで使っているところが多いかと思います。確かにクリスマスの前にアドベント、対抗節の時ですね、もうすでに私たちはそのことを待ち望む必要はありませんが、救い主がご降誕される、あの初臨のイエス様、まあ、当時の人々はずっとメシア、救い主がご来臨くださるというのを待ち望んでおりました。旧約の御言葉の約束の通りにそれを待ち望んでおりました。神様のご計画に乗っかかって待ち望んでた。で、対抗節の礼拝の時に申しましたが、今日の私たちにとってもう一つ待ち望んでいるのがございますね。 再び主イエス様が再臨される、だんだん一刻一刻と近づいているわけですが、いつかは誰もわからない、父なる神様しかその時はわからないんですが、それを待ち望む、それも神様の摂理とご計画の時に乗っかかって私たちに待ってるんです。まあそういう時に今 まだかまだかと言いたくなる時もありますけれども、そして最初に初臨のイエス様、クリスマスの時にご来臨されたイエス様と再び来られるイエス様の間の中に生きている私たちにとっても、やっぱり待ち望むことが多々あります。すでに生きておられる神の前に生きる者がいろんな形で時には忍耐を持って信頼しながら待ち望む。今日開けましたイザヤ書の今から約2700年前の預言者イザヤですが、紀元前700年頃になるでしょうか、その預言者が語った言葉も、ある意味では神様の恵みを知った者が待ち望んでいる姿ですね。その民が待ち望むようと進めている言葉です。なぜ私たちは主に望みを置くのか、待ち望むのか、ご一緒に、本当40章全部読みたかったところですが、ちょっと前半はかいつまで話しまして、どんな神様であるかということをお聞きしながら、じゃあ私たちはどうあればいいのかということをご一緒にお聞きしたいと思うのであります。で、よくこのイザヤ書、時々私開かさせていただくんですが、イザヤ書というのは素晴らしい預言の書の一つですね。66章からなっています。じゃあペラペラで1章から66章。何かの方お気づきになられますか。聖書66巻。創世記からヨハネの黙示録まで66巻。で、旧約が39章ですね。マラキまでが。新約がマタイによる福音書からヨハネの黙示録の27巻ですか。3区27と覚えるんです。面白いんですね。このイザヤ書の66章からなりますが、1章から39章と40章から66章まで、別の人が書いたんじゃないですかと思わせるような書き方なんです。別の人じゃありませんので、そう言ってしまう人もいますけども、また内容がガラッと変わるな。そういうふうに思われる。40章の1節ご覧くださいますか。新年早々からちょっと固い話しますが、40章1節に、慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神よやる。今日プリントをお持ちの方、ここ印刷されてなかった隣の方に見せてもらってください。慰めよ、慰めよ、我が民よという、この語りかけなんです。イザヤ書の1章から39章まで、どちらかというと神様のある種の義なるお姿、時には審判と思われる内容が濃く出てまいります。あの出エジプト以来の神様の救いの祝福に預かったためにはいつしか神様を忘れていった、まあ不従順になっていった、そのために対して神様がどうなさるかということが語られております。そして40章からはこの一節に、慰めよ慰めよ我が民よという言葉に、まず最初の言葉に代表されるように、そこから回復してくださる、いわゆる神の救いの御業が予言されている箇所ですね。今も言いました、イザヤが予言活動した今から2700年ほど前は、どうも神の民といわれるイスラエルの人たちがどちらかというと神様に信頼することをやめていったんです。そして、あ、もう神様なくてもやっていけるぞというような思いを持ち始めた頃です。そして、その神の民を神様はこれから先、バビロンという国に奴隷の身分で捕囚ということで連れて行かれるということを予言しているのがこのイザヤ書なんです。なんとですね、そのバビロンへの捕囚がイザヤが予言したときから約200年後です。約ですね、そして70年間神の民はバビロンの国で非常に苦しい経験をしたのが約70年と言われています。どこから70年出てくるんですか。あのエレミア書を読むと書いてあるんですが、また読んで29章の10節ぐらい書いてあったと。70年間と一言で言いますけど、すごいですね。 考えてみます。私今年68になるんですが、まだ満たないんです。70年間異国の地で不自由な中で神様からある種の懲らしめを受けた時ですよ。そして70年後にそれは解き放たれるという予言をしているのはこの40週間なんです。考えてみてください。200年、この時から200年前の人イザヤが200年後のことを予言しているんです。だから人間の理性で考えたらそれは別の人が書いたんですよと言い出すんです。そうじゃない、神様がそう語られるんです。私はどうしても神様に対してちっぽけな神様を描くんですね。あなたの神は小さくないかと語った人もいますが、すごい方だなと改めて思います。いや私自身もどうしても小さく今の現実を見たりですね、環境を見たり自分の状態を見て振り回されることがあるんですが、なんと神様の真実の約束はこうだよと語られました。その時この予言がなされた時はもう人々は神の民は非常に苦しみの中におりました。70年間バビロンの国に捕囚の囚われの身となるわけですから、神様の助けってどこにあるんだろうか、神様は私を忘れてしまわれたのではないだろうか、一体望みはどこにあるんだろうか、神様に対する疑いが起こってきたんです。疑いが起こるぞと言ってるんです。そしていやもう神様なんかいらっしゃらないんだという虚無的なね、虚しい思いにとらわれていたその神の民が起こるぞということで、あらかじめイザヤを通して神様が語られているのは40章なんです。40章以下なんです。だからすっごい書だなと思います。そこでですね、まず40章の中で最初に神様がどんなふうに描かれているかご一緒に見ていきたいと思うんです。今一節の慰めを、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる、その神様はどんな神様なんですかということが2節から5節に書いてあることは、ちょっと2節だけ読みますね。40章の2節ご覧ください。もしお持ちでなかったら隣の方と見合わせてください。エルサレムの心に語りかけ、彼女のエルサレムのことですが、女性名詞ですが、呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。もう200年後に起こることをもう成就したと言ってるんです。バビロン捕囚のその憂き目から解き放つ。そして3節から5節にはその道備えをする人がいるぞ、まあ、ここでよくバプテスマのヨハネの予言だという人もいますけれども、それは新約の光に照らして見ることができますが、ちゃんと神様がその技をなされる、通られる道沿いがあらかじめなされるよという神様のメッセージが語られています。ですからイザヤを通してこの苦しい経験をする中において、いつも神様の前に開かれた心を持っていなさいよと語っているんです。何が語られていますか。解放される神様、救いの技をなされる神様のお姿をここに描いています。慰めよという言葉は、まあ、これは言葉の使い方ですが、悲しむという時も実は真反対のようなことですけど使われる言葉なんです。ああそういえばイエス様が山頂の説教の中で、慰める、悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであるでしょう。何に悲しんでるんですか。その人は神様から慰められる、まあ、その言葉に相通ずるものでありますが、とにかく2節から5節までは解き放ってくださる神の姿、そして次のページを開いて6節から11節までは、一言で言うならば、そのように解放してくださる慰めの神は羊飼いのような命がけで導いてくださる神様だという姿を表しています。しかもそれは御言葉をもって導かれると。8節見てくださいますか。4章の8節、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。神様の言葉は状況がどんなに変わっても神の言葉は絶対に揺るがない。でその、御言葉をもって導かれる神様は羊飼いのように導かれるお方だよということが、11節ご覧ください。40章の11節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、
子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。
詩編23編を読む思いしますね。
私はこの11節は今日朝も教会学校の先生も言いましたし、今ジュニアヤングの先生も言いますし、いろんな形で教会で教える導くという立場の方いらっしゃいます。牧師もその一人ですが、私はこの11節を読むとね、力が出るんです。なんとなれば、羊飼いでいらっしゃる主なる神様は養い導かれるけれども、その乳を飲ませる母というのは導く人ですよ。その人も導いていかれる。具体的に言えば、私も羊飼いであるイエス様に導き養ってもらわないとやっていけないということです。教会学校の先生も、ジュニアヤングの先生も、成人科の指導者たちも、いや、お互いに、私は導く人、あなたは導かれる人じゃなくて、いつも羊飼いのある主に導いていただかないとやっていけないんです。河原崎牧師も時々落ち込むんです。落ち込むって何を落ち込む、しょっちゅう落ち込むんですか、教会ではそんな顔はあんまり見せませんが、でも、羊飼いなるイエス様が私を導き養っておられるんだ、そうさせていただいてこそ羊飼いなるお方に使えることができる。まあちょっと話脱線しましたが、こういうお方なんです。羊飼いとして働きをなされる、導かれる神様の慰めがあるんです。 そして12節から、そうですね、26節一気に飛びますけれども、
知恵を持ってすべてのものを創造される神様のお姿、創造主でいらっしゃる慰めの神の姿があります。
もう時間がありませんのでいちいち読みませんけれども、
この神様はすべてのものをご創造なさって、すべてのものをご支配なさっていらっしゃるお方ですが、この創造主なる神様に私たちはもう先越すことできないでしょ。追従を許されない、そのことを非常にこう語っているんですね。だから25節26節ご覧ください。
40章の25節26節ですが、お前たちは私を誰に似せ誰に比べようとするのかと聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れるものはない。
何を見ていますかという問いかけだ。すべてのものを創造された創造主なる神を見よう。
どうしても私は下向きまちですが、
この方は仰ぎ見ようと言ってらっしゃいます。ああ、感謝ですね。
創造主なる神様、だからどこに目を開いているか問いかけていらっしゃる。
そして今日取り上げさせていただきました27節以下では、常しえの神だ。
28節ご覧ください。
その創造主でいらっしゃる、創造者でいらっしゃる神様は永遠から永遠まで生きていらっしゃる神だよと言っています。
証言しています。28節、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえに増す神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。
とこしえにますか、永遠から永遠までいらっしゃる。
先ほど8節を読んだときに、御言葉はとこしえまでとありますが、そのことを語りなさる神様も永遠から永遠までいらっしゃる神なんです。イザヤが証言したこの神様は私たちの神様です。イエス・キリストご自身なんです。
あ、そうだな、私たちも作り変えてくださる解放者であるな、導いてくださる羊飼いのようなお方であるな、あのイエス様こそ創造者でいらっしゃった、そして永遠から永遠までイエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることのないお方、私たちはこのお方に望みを置くんです。
さて、もう少しく見てまいりましょう。27節以降、ところがイザヤが予言した、そしてこの約ですよ、200年後に起こるであろう出来事は、神の民と言われているイスラエルの人たちがみんなですね、疲れていたんです。疲れていたどころか、神様は私をお忘れになったんじゃないですか、こんなバビロに連れて行って。 神様、あなたの道はもう隠されているんじゃないですか。私を忘れられたのですか。27節読みましょうか。ニュースを書いてます。ヤコブよ、これはイスラエルの民に向かって言ってます。なぜ言うのか、イスラエルをなぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。うんのだ、もう私の道はもう隠されている。もう神に忘れられている。なぜそんなこと断言するのか、知らないのか。もう全部カーカーカーですね。私の先輩の大分先輩の牧師がこの時神様カッカしてたんじゃないかと、もうダジャレにもならないような日本語からそんな話をされた方ありますが、それほどに訴えるように、あなた方どうしたのか、神様忘れてしまったのか。いや、生きてらっしゃること知ってるけど、私には関わりのない、私だけは特別なものと思ってるのか、関わってくださらないと思ってるのか。そのことを問いかけてるんです。しかし神様は全部お見通しだよ。28節もう一度言いますと、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられるとあります。イザヤが神のために、あなたたちもあなたの方のこの地上の生涯も人生も永遠も全部見通しなんだよ。あなた方の願いや祈りが届かないということはないんだよと言ってします。まあ、どう答えられるかは神様のお心ですが、これイザヤが語ってその後の神の民だけのことだろうか。イザヤの信じた神様、これは私たちの神様でありイエス・キリストなんです。もしですよ、新しい年を迎えましたけれども、私って周りの人と違って神様から忘れられてるんじゃないだろうか、時には捨てられてしまったんじゃないだろうか、こんなところを通されて、時に一度つまずくとですね、もうダメだと思う時があるんです。これはここにいたけど教会もそうですね。見えるところで振り回される、まあ、この話してもいいと思うんですが、私もこの中央教会で御用するともに、あの近くの神戸聖戦教会でも御用させていただいています。何しろ向こうの主幹牧師なんですが、まあ、見える形でだけですよ。本当にこじんまりした礼拝です。礼拝出席者皆さん80以上の方々、この間思わず言われた、年末の感謝礼拝で、先生、私たちは見捨てられたんでしょうか。私はもう一度聖書を開いて、イエス・キリストの父なる神は決して見捨てなさらない。もう一度同じ立場に立ってですね、私もできる限りのことをさせてもらいますから、一緒に歩んでいきましょう。もし神戸中央教会の私たちがもしそんな思いを捉えているとするならば、神様はそんなお方じゃないということ、もう一度見上げようじゃないですか。30節と30節を見ましょう。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。だいたい若者って力があるはずなんですね。力がみなぎってる、まあ、経験豊かになって壮年男子、まあ、勇士という表現も使ってますけれども、人生の巧みさといいますか、それを心得ている、だいたいそういうもんだろう。でも疲れるんだ、海疲れる、もう嫌になってしまう、つまずき倒れそうになってしまう。人間の生まれつきの力、知恵や経験や知識を持ってやっていこうとするならば、海疲れますよと言ってるんです。 そのあなたを作り変えてもう一度新たにしてくださるお方は、再創造してくださるお方は神様以外いないの。解放者でいらっしゃる慰めの主、羊飼いのように導かれる慰めの主、すべてを創造され私たちも生かしておってくださる創造主なる慰めの主、永遠から永遠までいらっしゃる慰めの主が書いてくださる。
まあ、わしのように翼を張ってというんですが、
多分このことを神様がイザヤを通して語らしめたとき、その当時もあのわしというのはガーッと上空飛びますね。時々こういう番組私好きなんですが、あの大自然のあの映画をなんてフィルムを映してくれることありますが、動物のああいうのみんな好きなんですけれども、あのわしがですね10年ごとと言ってたと思うんですが、羽を生え変えるらしいですね。その羽を変えるときはわしたちはあの飛びながらですね恐怖にあおられて羽が落ちていくのを待つんだそうです。時には自分で羽を岩にバーンぶつけたりして痛みが走るんです。そして新しい羽が生えてくるとですね、生え変わらせてたといいますか、さらに今まで以上に上空を飛ぶことができるあのわしの姿を大自然の愛の今でも見ますけれども、まさにそういう姿ではないだろうかと思われます。慰めの主がなされるんです。この朝もし私も含めまして、ああこのところクリスチャンの方も含めて変えてもらいたいなとかね、教会そのものもここをもっとしてもらいたいなというときに、その部分だけを神様のところに持っていくんでしょうか。自分自身丸ごと持っていくんです。教会そのものがいろんなことがあったとしてもそのまま主の前に差し出すんです。何年か前に時計、皆さん時計を持ちですが、あの時計が、これ電池が切れてただけに過ぎないんですけど、動かなくなったときにある幼子がですね、これを分解して針だけ、この回る、ね、芯だけ時計屋さんに持って行ったらどうですかという本当に幼子がいたんですよ。面白いこと言うな、ダメでしょ、時計そのものを持っていかなきゃダメです。傷んでるとかに持って行ってまた帰ってきて電池変えてもらわなきゃならない。案外私たちは針だけ持って行ってるんです。神様の前、このところ直してください、ここを修繕してください、いいえ私たち自身そのものを新しく作り変えてくださる再創造主でいらっしゃる主のもとにぐっすり持っていったらいいんです。その時にわしの羽が跳ね返るように痛みが走るかもしれません。これが恵みの時なんです。元旦礼拝でちょっとそのことが語りました。今日あるのは神の恵みだと言いますか、あの出来事、あのこと、あの時、新しい年を迎えました。どうぞ私たち自身をぐっすり主の前に持ち出そうじゃないですか。弱り疲れ、つまずき倒れやすい私たち、自分そのもの、いや教会そのものを再創造してくださる主のもとに持ち出したらいかがでしょうか。これが恵みの時なんです。恵みの場所なんです。ある意味では古くから先人たちが言いました、主のお取り扱いの時です。これが神の恵みの時です。罪と汚れと死の恐れから解き放ってくださる主、私たちを羊飼いのように年頃に導いてくださる主、視野が狭くなって神様ってこんなお方かなと思って小さく小さくしてしまう私たちに目を上げて、ああ全てのものを創造された主、永遠から永遠まで生きてらっしゃる主、これこそ慰めの主、私たちを再創造してくださる主、もう一度この新しい年にこの方の前に一人一人出ようじゃありませんか。聖別の時とさせたらこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。